Thank you so much to our musicians, to Pastor Grant, for the prayer today. Today, we are finishing Mark chapter 9 by looking at verses 30 through 50 of this chapter.
今日はマルコの福音書9章の最後の部分である30節から50節を見ていきます。
Now,At first glance, when we look at this passage today, these are sort of what would seem to be disconnected events and disconnected teachings.
一見すると、これらの箇所はバラバラの出来事や教えが述べられているように見えます。
But remember, under the inspiration of the Holy Spirit, who spoke His word through human writers, nothing is accidental in what we read in the text.
ですが人間の筆者を通してこの御言葉を語られた聖霊の霊感のもと語られる言葉私たちが読むものに偶然はないことを忘れないでください
And here, there seem to be clear connections going back to the event that started this entire chapter, the transfiguration of Jesus Christ.
そしてここにはこの章全体の始まりとなった出来事であるキリストの変容にまで遡る明確なつながりがあるように思われます。
Now, in the Transfiguration, if you remember, Peter, James, and John, this inner circle of disciples, got a glimpse of God's glory. And that taste of God's glory should change everything about the focus of their lives. And it does, eventually.
ペテロ、ヤコブ、ヨハネはこのキリストの変容の中に神の栄光を垣間見ましたそして神の栄光を味わったことによって人生の中心がすべて変えられるべきで実際にそれが変わっていきました
But there is still so much growth to happen in the lives of these disciples these followers of Christ before Christ departs the earth
けれどもキリストが世を去られるまでにキリストに従うこれらの弟子たちの人生にはまだまだ大きな伸びしろがありました
And today, you and I, we are in need of growth. And although we should seek God's glory as modern day followers of Christ,Let's be honest, too many times, like these first disciples, our self-centeredness, our pride leads us to glory in ourselves. It leads us to glory in our accomplishments rather than to glory in our God.
こんにちは。私たちもまた成長を必要としています。ですが現代のキリスト者として神の栄光を求めるべきにもあるべきでもべきであるにもかかわらず往々にしてこの最初の人たちのように自己中心で高慢な私たちは神よりも自分自身また自分の功績を誇ります
And so church today we too must be confronted with our needFor humility as a follower of Jesus Christ.
ですから、弟子たちと同じように、私たちもまた、キリストに従う者として、謙虚である必要を突きつけられます。
Let's begin by looking at the very first phrase of these 20 verses in Mark chapter 9, verse 30.
まずは、このマルコの福音書9章30節から見ていきたいと思います。
The Bible says they went on from there and passed through Galilee.
聖書は、さて一行はそこを去り、ガリラヤを通っていったとあります。
Now, you have to understand, most of Jesus' life and ministry up to this point has happened in the region of Galilee. And I'm going to put a map on the screen and I'm going to show you what we're talking about here.
これまでイエスの生涯と宣教のほとんどはガリラヤ地方にありました。前のスクリーンに地図がございます。
And so while we associate Jesus many times with Jerusalem, really his ministry for most of his 3 years has been happening near that red dot up near the Sea of Galilee and all the area around that area of the world.
地図を見るとこの赤い点丸で示されているガリラヤ湖の近くの地域であることがわかります。
This is the northern area away from Jerusalem. It includes Capernaum, that will be mentioned in a couple of verses from now.
これは数節後に言及されているカペナウムを含めてエルサレムから離れた主に北の地域でありました。
But you have to understand that after this passage, there's no more mention of Galilee until the resurrection happens.
ですがこの後主の復活の時までガリラヤという地名は出てくることがありません。
After Peter's declaration of Jesus being the Christ, and then the immediate event of the transfiguration, everything in the book of Mark is continuing to move us towards Jerusalem and really towards the crucifixion.
ペテロがイエスをキリストであると宣言し、キリストの変容が起こった後、マルコの福音書のすべてはエルサレムと十字架の死に向かっていきます。
So let's continue reading and see the discussion taking place as these disciples and Jesus are traveling down the road.
では彼らが旅を続けながらどのような議論がされていたのかを読みましょう。
The Bible says in verse 30, they went on from there and passed through Galilee, and he did not want anyone to know, for he was teaching his disciples, saying to them, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men, and they will kill him. And when he is killed, after 3 days, he will rise. But they, that's the disciples, did not understand the saying, and they were afraid to ask him.
30節からお読みします。さて一行はそこを去りガリラヤを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。それはイエスが弟子たちに教えて、人の子は人々の手に引き渡され殺される、しかし殺されて三日後によみがえると言っておられたからである。しかし弟子たちはこの言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。
So Jesus is using this timeOn this journey to Jerusalem to once again tell the disciples very explicitly about his coming death, and not just his death, his resurrection from the dead.
イエスはこの旅のこの時間を使って弟子たちに再びご自分の死と死からの復活について特に伝えようとしておられました。
In fact, it was so importantTo convey to his followers, his closest disciples, this version of what it meant that he was the Messiah, that he didn't want to be interrupted by any other request from those outside of their group as they were traveling along.
事実、イエスがメシアであることの意味をこのように伝えることは非常に重要でしたので、共に旅をしている者たち以外のさまざまな要求に邪魔されることをイエスは望まれませんでした。
Now, how does this apply today? Even today, some theologians and pastors, they'll focus on different aspects of who Jesus isAnd why he came.
今日でも一部の神学者や牧師たちはイエスがどのような方でなぜ来られたのかについて異なるさまざまな点に注目します。
They may say that primarily Jesus is our example. He showed us how to live. He self and self-sacrificially he showed us how to die.
このような人たちはイエスは私たちの模範です。私たちにどのように生きるのか、自己を犠牲にしてどのように死ぬのかを示してくださいましたといったことを言われます。
Perhaps they'll focus on his miracles primarily and how through Jesus we too can obtain access to God's miraculous power for our lives.
あるいはまたイエスの奇跡とイ イエスを通して私たちも神の奇跡的な力を得ることができるということに注目するかもしれません。
But folks, what you have to see is that Jesus wanted one thing and one thing only to be clear about himself and why he was here on earth.
ですが、イエスはたった一つのことをはっきりとさせることを望まれました。
He came to die for the sins of the world and rise again to show that sin and death were defeated because of what he did on the cross.
十字架で、なされたことによって罪と死が打ち破られたことを示すため、ご自分が世のために死に、死んだものをよみがえらせるために来られたということです。
Now, did the disciples understand this?
弟子たちはこれを理解していたでしょうか?
Unfortunately, no. In fact, as we continue, we'll see that instead of using this opportunity, try to understand more about Jesus' true mission as the Messiah in dying on the cross in order to take away our sins, they had a completely different focus going on in their conversation.
いえ、むしろ私たちの罪を取り除くため十字架で死なれたメシアとしてのイエスの本当の使命についてより深く知ろうとするのではなく別の話題に注目していたことがその続きを読むと分かります。
Look with me at verse 33.
33節からを見てください。
The Bible says, and they came to Capernaum. And when he was in the house, he asked them, What were you discussing on the way?But they kept silent. For on the way, they had argued with one another about who was the greatest. And he sat down and he called the 12. And he said to them, If anyone will be first, he must be last of all and servant of all.
33節からお読みします。一行はカペナウムに着いた。イエスは家に入ってから弟子たちにお尋ねになった。来る途中何を論じ合っていたのですか。彼らは黙っていた。来る途中誰が一番偉いか論じ合っていたからである。イエスは腰を下ろすと12人を呼んで言われた。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり皆に使えるものになりなさい。
What a contrast here between the humility of JesusAnd then his disciples and their desire for recognition.
イエスの謙虚さと弟子たちが持っていた承認欲求とのなんと対照的なことでしょうか。
This contrast is really the key to this passage and truly understanding the events and the teaching that follow after this.
この違いこそこの箇所とそれに続く出来事と教えを本当に理解する鍵なのです。
In all three predictions of his death, Jesus focuses on the necessity of being rejected, of suffering, and dying.
ご自分の死に関する3つの予言のすべてにおいてイエスは拒絶され苦しみ死ぬことの必要性に焦点を当てておられます。
In other words, his life's purpose as the Messiah was on surrendering his very life for the glory of God and the salvation of mankind.
言い換えれば、イエスのメシアとしての人生の目的は、神の栄光と人類の救いのためにご自分の命そのものを捧げることでありました。
And then there's the disciples. And here they were, on the other hand, focused on fulfilling their lives in the most human way possible, looking for prestige, looking for human status as being the greatest among their group.
一方、弟子たちが求めていたものは、人として可能な限り人生を全うし、グループの中で最も偉大な存在という名声や人間的な地位を得ることでした。
Now, notice here, Jesus is not saying it's necessarily wrong or bad to seek greatness.
イエスが偉大さを求めることが間違いだとか悪いとかを言っておられるわけではないことに注目してください。
This is interesting and it's something we can easily miss.
これはとても興味深いことですし、簡単に見過ごしてしまいやすい点です。
What he's doing is he's changing the definition of how you seek greatness.In your life, rather than simply telling us, hey, don't seek greatness. That's not what he says.
単に偉大であることを求めるなというのではなく、どのように偉大さを求めるべきかというその定義を変えられたのです。
Too many times, we see this contrast here in a sense of our duty, rather than our good, and even our joy that we find.In obeying it.
往々にして私たちはこの違いを私たちは自分の義や喜びよりも義務として取られています。
Jesus doesn't present the life of following Christ though in that way as simply a duty to be performed.
ですがイエスはキリストに従う生き方をそのようなものとしては示されておりません。
Jesus presents the lifeOf following him, of following Jesus as a life that is seeking joy, that is seeking success, but in a way that is different. And with the priorities that are reordered from the lives of the people in the world around us.
イエスはイエスに従う人生を喜びを求める人生として示されます。ですがそれは私たちを取り巻く世界の人々とは違った方法で違った優先順位を持って成功を求めます。
Jesus confronting them on what true greatness in the kingdom of God and as a follower of Jesus Christ is, it doesn't end with his teaching here.
イエスは神の国においてまたキリストに従う者として真の偉大さとは何かを示されましたが、それだけで教えを終えられませんでした。
He now gives them a living example of what this type of humility he's talking about looks like in verse 36.
36節でその謙虚さがどのようなものか、生きた模範を示されました。
The Bible says in verse 36, and he took a child and he put him in the midst of them.And taking him in his arms, he said to them, Whoever receives one such child in my name receives me, and whoever receives me receives not me, but him who sent me.
36節からお読みします。それからイエスは一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて彼らに言われた。誰でもこのような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私ではなく私を使わされた方を受け入れるのです。
Jesus sees this child and he sees the presence of a child as an opportunity for an application of this idea of servant leadership.
使えるリーダーという考え方を示すためにイエスは子供の存在を用いられました。
Now, I want you to notice though and be careful to see that Jesus is not telling us, at least in this passage, that the child himself is an example of humility. He's not saying that.
イエスは子供が謙虚さの模範だとは言っておられないことに気をつけてください。
Now, when you read of another event with a child, or possibly it's the same event through kind of different eyes in Matthew 18, you might see Jesus as using the child to describe our humility, comparing it to a child, but that's not the way he's using it in this passage in Mark.
マタイの福音書18章で子供が登場する別の出来事あるいは同じ出来事を別の視点で捉えたのかもしれませんがそれを読むと イエスが子供を用いて謙虚さを説明されているように見えるかもしれませんが、そうではありません。
Now, you have to understand the way children were viewed by the society in that period. Unlike today, children were not looked on as cute, virtuous kids who were just funny and interesting to be around. That wasn't the way people treated children.
今と違い、当時の人々が子供たちは面白くて可愛らしくて、清い存在として見ていたわけではありません。
Home life did not revolve around children.
子供を中心として家庭生活が回っていたわけでもありません。
In fact, until children at that time were old enough to contribute towards the labor of their families and their societies,They were considered fairly insignificant. In other words, they were a perfect example of what Jesus means when he talks about the last in verse 35.
実際、子供たちが家庭や社会での労働に貢献できるようになるまで、彼らは取るに足らない存在でした。35節で皆の後と言われたのがまさにそれを示すものです。
Until you and I are willing to be the type of person willing to not sit here and have arguments about our place in society, but instead serve the smallest member of that society, the least in our world.Then we'll never understand that type of humility that Jesus is saying leads to true greatness.
社会における自分の地位について議論するのではなく、その社会や世界の中、最も小さい人たちに仕えることを厭わない人になるまでは、イエスがおっしゃった真の偉大さにつながる謙虚さということを理解することはできないでしょう。
So the point is not be like this child on my lap. The point is be like Jesus, who embraces the child, who embraces the least of these in our society.
つまり、子供のようになれというのではなく、子供や世の中で最も小さいものを受け入れるイエスのようになりなさいということなのです。
Now, is this just then some nice teaching on humility that does not really have a bearing on real life here?
さて、これは実生活とは何の関係もない単なる謙虚さに関する教えなのでしょうか?
No, of course not. It's in the Bible. But really, in some ways, most of us, at some point,We have to admit we're in a position of leadership in some way.
聖書に書いてあることですから、そんなことはありません。それよりも私たちのほとんどは、ある意味、リーダー的な立場にあります。
Some of you have leadership positions in the church, like deacons or elders.
皆さんの中には、長老や執事といった教会でのリーダー的な立場にある人たちがいます。
Some of you in here are leaders in your jobs where you supervise others to accomplish the goal of your work, the goal of your employer.
仕事や雇用主の目的を果たすために他の人を監督するような仕事面でのリーダーであるという方もいらっしゃるでしょう。
Parents, you're leading your children, no matter whether you like that responsibility or not.
親御さんたちはその責任があることを、好きか嫌いかは別として子どもたちに対してそのリーダーシップを持っておられます。
As a follower of Christ, the way to success in whatever leadership role God has given us is by serving those we lead.
キリストに従う者としてリーダーとしての成功への道は自分が率いる人々に仕えることです。
And that means that our leadership especially within the church, is likely very different than what is typically seen in most, I would say, CEO type of people and those who are climbing a corporate ladder, so to speak.
つまり私たちの言うリーダーシップとは一般的に CEO と呼ばれる人たちや会社での昇進の階段を上っている人々に見られるものとはかなり違ったものである可能性が高いということです。
But for those of us who know Christ, our identity as a follower of Christ, which is what we're going to talk more in a minute about, it doesn't endWhen we leave the doors of this building.
ですがこれからさらにお話しするキリストに従う者としての私たちのアイデンティティはこの建物を出るときに終わってしまうようなものではありません。
We should be taking that same humility into the workplace. We should be taking that same humility into our homes to lead by servingThose who are below us in position.
この同じ謙虚さを私たちは職場や家庭に持ち帰り、自分よりも立場が下の人たちに仕えることで彼らをリードしていくのです。
Now, this isn't just seen in church. Some of the most effective leaders I've ever had the privilege to work for, some who weren't even Christians, They understood this principle.
これは教会の中に限ったことではありません。これまで共に仕事をする機会に恵まれたとても有能なリーダーの中にはクリスチャンでなくてもこの原則を理解している人たちがいました。
Those of us under that type of a leader were motivated to work harder to accomplish the mission and purpose because we knew that our boss, we knew that our supervisorcared about those of us who worked for him and our needs.
上司が自分たちのこと、自分たちの必要を気にかけてくれるということが分かっていたら、そのリーダーシップのもと、使命と目的を達成するために懸命に働く気になります。
As people, as employees, we were not just a means to get a job done.
そのようなリーダーシップの下で私たちは仕事を成し遂げるための単なる手段ではありません。
And even in the church, because we're going to see later, Jesus has specifically brother and sister Christians in mind here, we can begin to treat people, even in the church, as tools to accomplish ministry.Rather than as image bearers of God who need to be served and to be loved with humility.
教会においても後で見る通り、イエスは特に兄弟姉妹信者のことを心に留めておられたのです。私たちは兄弟姉妹をミニストリーを成すための道具として見ることもできます。ですが、私たちは神の似姿として謙虚さを持って使い愛することもできます。
The very next words out of the disciples' mouths prove why this concept is extremely important and needed to be addressed.
弟子たちの口から出た次の言葉がなぜこの概念が重要でわざわざ示される必要があったのかを証明しています。
If arguing aboutWho is the greatest was not enough. Look at their pride take another form in verse 38.
誰が一番偉いのかという議論だけでは十分でないとすれば、38節で彼らのプライドが別の形で示されているのを見てください。
Verse 38, the Bible says, John said to him, Teacher, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to stop him because he was not following us. But Jesus said,Do not stop him. For no one who does a mighty work in my name will be able soon afterward to speak evil of me. For the one who is not against us is for us. For truly I say to you, whoever gives you a cup of water to drink because you belong to Christ will by no means lose his reward.
38節からお読みします。 ヨハネがイエスに言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たので、やめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。しかし、イエスは言われた。やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。私たちに反対しない人は私たちの味方です。誠にあなた方に言います。あなた方がキリストに属するものだということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は決して報いを失うことがありません。
Just as their call to discipleship was not to human greatness, it was also not to exclusive entitlement to Jesus Christ.
彼らの弟子としての証明が人としての偉大さを求めるものではなかったと同じく、キリストに対して排他的な権利を得るものでもありませんでした。
Notice what John says here and how he words this. We tried to stop him because he was not following, not you, Jesus, because he was not following us.
やめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。というヨハネの言葉に注目してください。
In other words, we weren't trying to stop him because he was out there misusing your name, Jesus. He wasn't out there attributing the works of God to Satan, like the Pharisees were. It was just simply, he wasn't one of us.
ヨハネが言っているのは、やめさせようとしたのは、彼がイエスというお名前を悪用したり、パリサイ派の人々のように神の御業をサタンに帰していたからではなく、彼が私たちの仲間ではなかったからです、と言っているようなものです。
This was all about the disciples.And about how they viewed their relationship to Jesus.
すべては弟子たちの問題で、彼らがイエスとの関係をどのように見ていたかということでした。
In their minds, they got to determine who was allowed to be a follower of Jesus.
彼らの頭の中では、誰がイエスに従う者になることを許されるかを決めるのは彼らでした。
This is just one more example.Of their pride, their inflated sense of self-importance. They were the gatekeepers to Jesus.
このことは彼らのプライドと自己を重要視する姿勢のもう一つの例に過ぎません。
And of course, Jesus, in his response, he tells them not to stop him from serving in Jesus' name because no one has exclusive rights to Jesus.
もちろんイエスはそれに対して、誰もイエスを独占する権利など持っていないのだから、イエスの名によって技を行うことをやめないようにと言われました。
If you're following Christ, it's not about how physically close you are to Him. It's not about physical proximity to Him. But it's about something far more important that He points out to His disciples here, but it's easy to miss.
もし皆さんがキリストに従うものであるなら、ここで弟子たちに語られたことは、キリストに物理的に近づくということではなくて、もっと重要なことで、しかも見逃しがちなことです。
This is one of those rare times that Jesus refers to himself by using the term Christ.
この箇所は、イエスがご自分のことをキリストという言葉で呼ばれた数少ない機会の一つです。
Now, this is the term for Messiah, but it is not normal for Jesus to call himself by that term.
これはメシアを意味する言葉ですが、イエスがご自分をこう呼ばれるのは普通ではありません。
He tells them that the serviceThat comes from their primary relationship of belonging to Jesus Christ, to Christ, that's the service that gets rewarded by God.
キリストに属するという重要な関係性から来る働きは、神から報いを受ける働きであると彼らに語っておられるのです。
Now, this goes back to what Jesus has said about true greatness.As he again flips the world's idea of greatness on its head.
このことはイエスが偉大さについての世間の考えを覆した真の偉大さについて語られたことに通じます。
To everyone in the world, what you are doing to personally make a name for yourself, that's what makes you great in this world.
世間では自分の名を挙げるために何をするかがその人を偉大にします。
But Jesus says,The most humble of acts that's done not in our names, but in the name of the one who we serve and follow, Jesus, those acts are rewarded with eternal rewards.
しかしイエスは私たちの名前ではなく私たちが仕え従う方でおられるイエスの名においてなされる最も謙虚な行為が永遠の報いを持って報われると言われます。
And don't think these have to be huge acts. These aren't huge. These aren't what we would think of as world-shaking acts that are done in Christ's name here.
そしてそれらはキリストの名のもと行われる世界を揺るがすような大それた行為のことを言っているのではありません。
These verses tell us this is givingCup of water to a thirsty person because you want to show Christ's love to that person.
この箇所で言われている、語られているように、キリストの愛を示すため、喉が渇いている人にコップ一杯の水を与えるといったことです。
And so any act we do because we belong to Christ does not go unseen.And it does not go unrewarded by God.
ですから私たちがキリストにあるからこそなすことは神が見向きもせず報いもしないということはありません。
Now this idea here of belonging to Jesus Christ, the things we do because we belong to Him, it's the same idea of our identity being found in Christ.
このイエスキリストに属するという考え方は私たちのアイデンティティがキリストにあるという考え方と同じです。
It's what Romans chapter 8 verse 1 tells us. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
それはローマ人への手紙8章1節がこういうわけで今やキリストイエスにある者が罪に定められることは決してありませんと言っていることです。
And those actions that result from that identity, from being found in Christ, those are the actions that are going to bring us the most joy. Those are the actions that are going to make us the most satisfied in this life.
そして私たちのアイデンティティがキリストのうちにあることの結果としての行動は私たちに最高の喜びと満足をもたらすものです。
And if those are the actions that will bring us the most joy, the most satisfaction, then aren't those the ones that we should be seeking to do the most?
それらが私たちに最高の喜びと満足をもたらすのであれば、それこそ私たちが最も求めるべきものではないでしょうか。
Again,Jesus isn't giving us some stoic duty that makes us miserable that we're sent out to perform.
繰り返しになりますが、それらは私たちがストイックに義務として行う行為ではありません。
It's actually seeking our own highest reward. But it's very different.Than where the world around us would center finding that satisfaction. Where the world around us would tell us to find that reward and that joy in life.
それは実は私たち自身の得られる最高の報いを求めることであり、私たちの周りの世が満足や報いや人生の喜びをどこに見出すのかとは大きく異なります。
It's what John Piper has described in his book Desiring God as Christian hedonism, which is summarized in the simple idea, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.
それはジョン・パイパーが 彼の著書 Desiring God の中でクリスチャン快楽主義と表現しているもので、神は私たちが神のうちにあって最も満たされているときに私たちのうちで最も栄光を受けられるという考え方に集約されます。
What that means is that we find our greatest joy in life that we can possibly experience by bringing glory to God. So seeking our joy means to seek God's glory.
つまり私たちは神に栄光を期すことによって人生における最大の喜びを見出すのであり、私たちが喜びを求めるということは神の栄光を求めるということなのです。
So to do our duty to God should actually be sort of flipped around and thought of as pursuing our greatest joy and our greatest contentment in this life and in eternity.
ですから、神への義務を果たすということは、実際にはこの世と永遠において最高の喜びと最高の満足を追求することだと考えるべきなのです。
And folks, this isn't found in the exalting of ourselves, but it's found in the humbling of ourselves as a follower of Christ who points people to look not at me, but at our Lord instead.
それは私たちが自分を高めるうちに見出せることではなく、キリストに従う者として人々が私たちではなく私たちの主を見上げるように指し示す者として自分を低くすることのうちに見出されるものです。
And before we get the idea that this idea of humble service as a follower of Christ, it could be maybe just a good idea and I could take it or leave it. No, it's not just a good idea.It has serious consequences for those who in their pride would neglect Jesus' words here in this passage.
キリストに従う者として謙虚に働くという考え方は単に良い考えということではなくて、プライドゆえにイエスの言葉をないがしろにする者たちに深刻な結果をもたらします。
Look at the last set of verses from Mark 9:42-50.
マルコの福音書9章の最後42から50節を見てみましょう。
The Bible says, whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea. And if your hand causes you to sin, cut it off. It's better for you to enter into life crippled than with two hands to go to hell, to the unquenchable fire.And if your foot causes you to sin, cut it off. It's better for you to enter life lame than with two feet to be thrown into hell. And if your eye causes you to sin, tear it out. It's better for you to enter the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown into hell, where the worm does not die and the fire is not quenched. For everyone will be salted with fire. Salt is good.But if the salt has lost its saltiness, how will you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with one another.
42節からお読みします。また、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて、海に投げ込まれてしまう方が良いのです。もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃っていてゲヘナにその消えない火の中に落ちるより片手で命に入る方が良いのです。もしあなたの足があなたをつまずかせるならそれを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより片足で命に入る方が良いのです。もしあなたの目があなたをつまずかせるならそれをえぐり出しなさい。両目が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより片目で神の国に入る方が良いのです。ゲヘナでは彼らを喰らうウジ虫が尽きることがなく火も消えることがありません。人は皆火によって塩気をつけられます。塩は良いものです。しかし塩に塩気がなくなったらあなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち 互いに平和に過ごしなさい。
Failure to see issues of pride that result in our mistreatment of others, especially others within the church. If we fail to see those as serious sins in God's eyes, they can have eternal consequences.
他者に理不尽な接し方をすることにつながるプライドの問題を神の目に重大な罪として見なさないことは、特に教会において永遠の影響をもたらす可能性があります。
Now, is this passage saying that you as a Christian, if you know Jesus Christ, can lose your salvation and be sent to hell for the sin of pride that would hurt someone else by your lack of love for them?
さて、クリスチャンであるあなたが誰かに対する愛がないゆえにその人を傷つけることにつながるプライドの罪ゆえに自分の救いを失い地獄に落とされることがあるでしょうか。
I don't think that's what this passage is saying.
ここで言っていることはそのようなことではないと思います。
But I want to say something else here that's not in my notes. Sorry. We can take away, though, from this, that hell is a very real place if you don't know Christ.
キリストを知らない場合、地獄というのが、What did you say?
Hell is a very real place if you don't know Christ.
地獄は、本当の場所です。キリストを知らない方にとって地獄というのは本当にある場所です。
And some who think they're Christians, but whose lives do not reflect that, might be on their way to hell rather than on their way to heaven because they don't truly know Jesus Christ.
自分はクリスチャンであると言っておられる中そのような方でも、それを反映しない生き方をされていらっしゃる方は真にキリストをご存知でなく天国ではなく地獄に向かわれているかもしれません。
But this passage is a warning to all of us to examine our hearts in relations to how we treat others, especiallyIn this context, those we may have some form of influence and authority over.
ですが、私たちの他者への接し方について、特にこの箇所では、私たちが何らかの影響力や権威を持っている他者への接し方について、私たちの心を吟味するようにという警告であります。
Jesus is making it clear here that our relationship with God.And glorifying him in our humble treatment of others is more important than even those parts of our bodies that are most crucial to our life, like our hands, our feet, and our eyes.
イエスは手や足や目といった私たちの人生において最も重要な部分よりも神との関係や他者への謙虚な接し方の中で神に栄光を期すことの方が重要であるということをここで明確にしておられます。
Now, if you think about it, these three parts of our bodies encompass pretty much all of our outward actions that can be sinful by our act.
私たちの体のこれら三つの部分は罪深さにつながりうる私たちの目に見える行いのほとんどすべてが含まれます。
Our eyes cover what we see.
目は私たちが見るもの。
Our hands cover what we do.
手は私たちがすることを。
And our feet cover where we go.
そして足は私たちが行く場所を含みます。
And if in any of those areas we failTo show humble, Christ-like service, which is really the definition of love, to the least of our brothers and sisters in Christ, then we may be causing them to sin rather than influencing them to be more faithful in following our Savior Jesus Christ.
もし私たちがそれらすべてにおいて私たちのうちで最も小さく弱い兄弟姉妹への愛を示すキリストのような謙虚な働きをできなければ兄弟姉妹がキリストに従うことにおいてより忠実であるよう影響を与えるのではなくむしろ罪を犯させることにつながるかもしれません。
This ability to influence others to glorify Godis what is at the heart of how we are to be treating others.
神に栄光を期するよう他者に影響を与えるこの能力こそが私たちが他者とどう接するかの中心であります。
Christians, it says, are to be like salt.
クリスチャンは塩のようなものでなくてはならないと書いてあります。
He makes this connection here between fire and salt, and the connection is not entirely clear, but they're somehow connected by the power that they both have.To purify. In the case of fire, that would be what it does. It purifies. And salt preserves and purifies.
ここでは完全に明確ではないものの、火は清める力、塩は保存する力とつながりがあります。
Christians, we are to act as a form of preservative or even a flavoring.In this world.
クリスチャンはこの世において保存料あるいは調味料のような役割を果たします。
We're to live our lives in such a way that they are different from the world around us. They're different in what drives us so that our lives will influence others to look at what we have and want to glorify God by following Jesus Christ who we follow.
私たちを駆り立てるものにおいて、キリストに従うことで神に栄光を期すように、他者に影響を与えることができるよう、自分の周りの世界とは異なる生き方をするべきです。
And if we go into our homes, if we go into our workplaces, and we don't do this, if we don't treat others with Christ-like humility, then you and I are essentially saying by our actions that it is okay with us that that person is under the wrath of God, facing the judgment of hell.
私たちが家庭や職場でもしそのようにしないのであれば、キリストのような謙虚さを持って他者に接しないなら、私たちは自分の行動によってその人が地獄の裁きに直面する神の怒りにさらされても構わないと言っているのと同じことです。
And what it truly shows is that one, either we think hell is not real, or two, we just think it's insignificant.
また地獄を現実のものとは考えていない、あるいは大したものではないと思っていることを示しているようなものです。
But the fact is that every single person, almost every single person we see this week, is under everybody we interact with who is without Christ. They are dying and they are on their way to the place where this verse tells us.The worm does not die, and the fire is not quenched.
ですが、私たちが接するキリストを知らないすべての人が死にゆく存在であり、ウジ虫が尽きることなく、火も消えることがない場所に向かっています。
And that fact alone should cause us to examine all of our words, should cause us to examine all of our actions,That we take towards others, and if they see in us the humility of our Savior Jesus Christ, who we say we are following.
そのことが私たちのうちに救い主イエス・キリストの謙虚さを見ることができるのか、私たちの他者に対するすべての言動を吟味させるはずです。
and our actions within the church to even the least of these little ones who believe in me should encourage each other and build each other up in Christ's likeness by the way that we serve everyone who is a brother or a sister in Christ.
そして教会内でのたとえ最も小さな私を信じるこの小さい者たちに対しての行動でさえキリストにあるすべての兄弟姉妹に対してどのように使えるのかによって互いに励まし合いキリストに似たものとなるよう互いを築き上げるものであるべきです。
This means that we use words, we use actions that show humility and love rather than words and actions that may provoke sinful anger and division.
それは罪深い怒りや分裂を引き起こすような言葉や行いではなく謙虚さと愛を示す言葉や行いを用いることを意味します。
But it also means that we lovingly and we humbly help fellow brothers and sisters move away from their sin and move towards Christ.
ですがそれはまた私たちが愛を持って謙虚にありつつ人々が罪を離れキリストに向かうのを助けるということでもあります。
And we do this because we believe and we obey Jesus' words, if anyone would be first, he must be last and a servant of all.
そうすることは私たちが誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり皆に仕える者になりなさいというイエスの言葉を信じそれに従うからです。
Our prayer should be that YIBC would be a church of servants who follow Jesus by serving others.
YIBC が他者に仕えることによってイエスに従うしもべたちの教会でありますように祈ります。
Let's pray.
お祈りいたします。
Our Heavenly Father, today, Lord, this was quite a long passage that connected together with the theme of humility. And Lord, I hope in these words that, Father, I pray that your Spirit has helped people to see the truth from your word. Lord, remove the weakness of my phrases, the failure of my speech, Lord, and help your word to come alive in our hearts and minds. May your Holy Spirit apply this passage and help us to be a people of God who truly serve others, who are not seeking to have recognition for ourselves, for our name, whether it's in our workplace, in our homes, in the church, but are seeking to glorify you in all ways, in all places, so that people would want to glorify God with us by following Jesus Christ. Father, help us to truly seek your glory and not our own. Forgive us for our selfishness. Forgive us for our pride and our lack of humility. And let us be like our Savior Jesus and love the least. Father, I pray for those in here who don't know Jesus Christ, who've never experienced the loving touch of our Savior, who offers to them full forgiveness of their sins because of what you did on the cross. By bearing their sin, by taking their guilt, and offering forgiveness for everything they've ever done. Father, may today you convict them of sin and draw them to yourself. Father, help us to be a church of servants who are serving others because we follow you as our Lord and our Savior. We pray this in the name of Jesus Christ. Amen.